ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの吉田さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。吉田さん、大変ご無沙汰しております。
今日はご無理を言いましてありがとうございます。いやいやいや、
あまりにも久しぶりすぎてですね、ちょっと浦島太郎モードでございますので今日はちょっと吉田さんにガンガンリードしていただきたいなと思ってますんで、はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。頑張ります。
はい、今日もね、素敵なゲストをお迎えしております。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは川でつながる事務局の山内さん、甲さん、そして藤原さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はもうお三方揃い、全部で5人ということでね、はい、楽しくやってまいりましょう。では早速なんですけど、皆さん、はい、ちょっと簡単に自己紹介していただきましょうか。山内さん、お願いします。
数字に高瀬川を紹介で会長しています。で、数字まつぐり推進委員会の、事務局長をしています山内です。今回川でつながる会は私がかなりリードしてきたという気持ちを持っていますので、よろしくお願いします。
はい、はい、熱い思いをありがとうございます。ではでは、藤原さん、お願いいたします。
はい、数字東九条高瀬川保証会の、メンバーの一人の藤原と申します。立命館大学に通ってます。よろしくお願いします。
はい、現役の学生さんでございます。よろしくお願いいたします。はい、じゃ藤原さん、お願いします。あ、ごめんなさい、間違えました。甲さん、お願いします。
はい、東九条マダンというお祭りで実行委員をしております、甲と申します。あの、川でつながるには、地域でいろいろと取り組みをしておられる方々がたくさん参加しておられて、東九条マダンからもメンバーが何人か参加しているんですけれども、その一人として、はい、関わらせていただいてます。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、いろいろな地域のお名前が、ね、出てまいりまして、皆さんお三方ですけれども、おのおのに活動されておりますけれども、まず最初にこの川でつながるですね、この団体の、何をやってらっしゃるのかというご紹介を山内さん、お願いできますか。
川でつながる会は、高瀬川でつながる3つの地域、菊浜学、総人学、東九条と、京都市立芸術大学の人々が集い、自然、多文化、共生、アートをキーワードに地域資源を合宿行う創造的な街づくりですということをチラシとポスターに書いています
、はい、
まあ、これを、言わなければならなかったわけですけども、やはり芸大が数人地区に来るということが一つ大きな、まあ、契機となって、門川市長いわくですね、芸大を通して京都の文化とか芸術を、まあ、世界に向けて情報発信すると。で、まあ、地域としてはね、我々こう差別、まあ、されてきたことということも含めてですね、マイノリティの文化とか芸術を同じく発信したいという、そういう思いがあります。そういう思いで取り組んできました。よろしくお願いします。
はい、高瀬川というのが、まあ、キーワードになってましたけれども、そして芸大が来られることをきっかけに、まあ、そういった芸術の発信をしていこうということで立ち上がった。これはいつ頃から始められている団体なんですか、活動としましては。
数人高瀬川紹介は今から2年前に出てました、
はいはい、
でさらにその1年前に菊浜高瀬川紹介というのができまして、さらに今年東九条高瀬川紹介の事務会が今できています、うん、でさらにその北の方には道田学区、立成学区、長松学区にも紹介がありまして、
うん、
京都の市民レベルのこういう自然環境を生かすという、そういう市民運動としては非常にこう重きがあると、そういうところで、
うん、
ただ北の方にありましたけどね、南の方にはなかったんで、高瀬川音楽祭というそういう取り組みを通しまして、
はい、
ちょうど住之倉さんが 高瀬川を開墾されて400年になるので、はい、それを契機にしていろんな、まあ、取り組みがありまして、
はい、
で我々もそれから強い刺激を受けまして、
うん、
高瀬川をきれいにしようということを非常にこう市民的な共感地元からもこう支持、ね、されているのでということで立ち上げました、うん、今回ですね、マイノリティの文化ということでは東九条までの方がですね強力な、そういう、 こう活動をしてもらったんで非常にこう思いとしては、うん、まあガッツポーズうまくいったなと思っています。よろしくお願いします。
ガッツポーズ、はい、ね、先ほどちょっとパンフレットに書いている文言山内さんに読んでいただいたんですけれども吉田さんもあれなんですね、このパンフレットをご覧になって今日来ていただこうと熱い思いを感じられたというふうにお聞きしてますけれども。
はい、そうなんです、うん、このなんというかすごくユニークなパンフレットというかチラシ、うん、で、まあ、2つ折りになってまして2つ折りの状態だと A4 サイズなんですけれどもそれを開くとなんと A3 ではなくて縦長のチラシが出来上がるんですね、
うんうん、ね、なんかすごく革を背景に、ね、素敵な絵が描かれてますよね、
うん、本当になんか川辺でいろんなことをしている人たちの姿が描かれた絵が背景に、うんあって、まあ、本当に川見た目にも長い川が流れてるんだなっていうのが感じられるんですけどなんかすごくあったかくて楽しげでっていうのがこのチラシから伝わってきて、うんうん、なんだろうと思って、
ええ
はい、興味を持ってしまったという、
ね、そうです。で、まあ、このパンフレットにはね過去になさったいろんなイベントが書かれておりましてね、はいはい、これもちょっとこれからおいおいにお聞きしたいと思うんですけれども、ではこうさんお取り組みされている内容っていうのを教えていただけますか。
はい、じゃあ東九条マダンのちょっとご紹介をさせていただきます、はい、東九条マダンのっていうのは京都の東九条の地域で毎年行われているお祭りなんですけれども、
お祭り、はい、
はい、お祭りです、
はい、
で、マダンっていうのは広場っていう言葉の、朝鮮語韓国語なんですね、
はい、
でですかね、その東九条の地域には昔から在日韓国朝鮮人の人が多く住んでいて、うん、私も、まあ、出身は大阪なんですけれども在日のコリアンの3世なんですけれども、はい、そういう、コリアンがたくさん住んでいる町のその地域の文化で日本人も多いし何ですかね障害のある方とか、うん、はい、経済的に豊かでない方とか、うん、本当にいろいろな人たちが集まって暮らしているというような特性があるような地域でして、でそこから、はい、活力のある地域のお祭りを作ろうっていうことで、まあ、続けられてきたお祭り。
そのお祭り自体は結構長いことやってらっしゃるんですか。
はい、今年、うん、ついこの間26回目をやりまして、で1993年から続いてきています。
うん、そちらにこうさんが活動一緒にやろうと思われたきっかけって何かあったんですか。
僕は大学から京都に出てきたんですけれども、はい、うん、その大学時代に在日コリアンの学生たちで集まるサークル活動がで自分たちのルーツとか言葉とかっていうのを、うん、勉強してみようということをやっていて、
はい、
まあ、そこを通じて東九条マダンっていう取り組みに、うん、関わるようになったんですけれども、はい、でもその地域の文化をすごく大事にしていて、で自分は京都に住んだことはないけれども本当に自分が身近で見てきたような、うん、韓国朝鮮の文化っていうようなものっていうのにもなんだか出会えるっていうような気がして、うん、というのもその普通に暮らしているだけですともう全然触れる機会がないですね、はい、その日本人とあまり変わらないような生活をしているので、うん、これは大事な取り組みだなと思って、いつの間にか大学を卒業してもずっと、うん、関わってい
らっしゃる、
いる、
はい、ここ最近のイベントでもいいんですけれども、実際に活動されている中でなんかすごくこう印象に残ったこととか、こんなのやったよっていうのあったらご紹介いただけますか。
印象に残ったこと、
うん、これ楽しかったわとか。
僕は毎年東九条マダンでは、
はい、
朝鮮半島の伝統的な遊びを紹介するっていうコーナーを担当しているんですけれども、うん、はい、あ、なんかあのノルティギっていう遊びがあって、ノルティギ、
ノルティギ、
はい、ノルティギっていう遊びがあって、はい、あの長い板に藁を引いてシーソーみたいにするんですけれども、うん、その上を、あの飛ぶんですね。
え、飛ぶんですか、は
い、トランポリンみたいに飛ぶ、
人間2人で
ギコーンバコーンって飛ぶんです、
はい、
でこれがあのやってみるとすごいあの味わったことがない感覚になるんですけど、うん、すごく楽しいですけれども、そのなんかその板と藁だけでこんな楽しいものを表現できるとか、うん、でそれを広場一つあればそういう板と藁を持ってきてすごく楽しい場を作り出してしまうとかっていうことがすごく、うん、あのあるんだけれども、そんなことをあの普通その在日コリアンだからといって普段からやっているわけではないんですけれども、うんうん、やっぱり生活の中で大事に受け継いできたものではあるんだな、大事に受け継いできたものの中にこんな魅力のあるものがあるんだなっていう、うん、あのことがこう感じる瞬間 で、
うん、
でそれをあの一生懸命紹介するっていうことに最近はあの夢中になっています。
夢中になっています、
はい、
わあ、なんかすごい新しい発見いっぱいありそうですよね。
そうですね、
あのマダンとしてこの川でつながる の、 あのいろんなイベントの中でこの11月先月ですね、なんかちょっと大きなイベントがあったとお聞きしてますけれども、
はい、
はい、
11月3日に東九条マダン、あの毎年文化の日にあの開催されているんですけれども、はい、第26回の東九条マダンがありまして、今年は初めて、東九条の地域を飛び出してお隣の数人小学校、元、うん、元数人小学校のグラウンドをお借りして、はい、マダンを開催しました。
これは飛び出したっていうのは何かこうお声掛けがあったとか行きますって言ったとか何かあったんですか？
それがあの、うん、こちらの山内さんからの強いお誘いがあったっていうふうに、はいはい、あの聞いてるんですけれども、
はい、
あの数人小学校のあたりに芸大が移転してくる、うん、この地域を数人東九条というだけじゃなくて、うん、一緒に盛り上げていこう、そのシンボルとしてマダンを数人小学校でぜひ開催しようじゃないかって、う
ん、はい、
開催しに来いよということだった、
うん、そうです、
そうです、
そうなんですか、山内さん。
そうなんです。あの2年越しにあの声をかけました。
2年越しに。
2年越し。
おお。
で最初はやっぱりあのマテコバー、ね。あるとかね、
うん、
でそういう問題ではなくて、
うん、
これから手を携えて、
はい、
国際情勢もね厳しくなってきてることもあるので、
はい、
我々としてはしっかりした人権を築いてやろうと、うん、そういう熱い思いを2年越しにこう呼びかけて、
はい、
で今年実現しました。もう個人的にはしてやったりと、
うん、してやったり、
そうそう、総合プロデューサーとしての役割を注目したと、はい、自負しています。
自負しています、具体的にどんな、なんかすごくあの心を打つステージでしたかね、あったというふうに。
あの一番最後にですね、うん、あの日本の和太鼓とね、
和太鼓、
うん、コラボがあってね、
はい、
それが非常にこうあの前の人のこう陶酔するようなそういう、ね、
うん、
場面でやったんでね、
はい、
でそれがあの強くあの印象に残ってますね。
日本の和太鼓の方の演者は どんな方々が参加されたんですか？
あれどの辺やのね、ちょっと俺詳しく分からなかったけどね。
あ、本当ですか、
うん、
まあ、要は両方のコラボイベントが、
そうそうそう、
太鼓がドカンと、
で、うん、太鼓というのはその顔をね、はい、あるんで、サウズ・ブラックのねそういう初級語であったんでね、
うん、
それはその、うん、明治以前はそのサービスブラックのまあ特権でやったんでね、顔を触るということなんでね、
はい、
その顔を触ったその太鼓を叩くということはね、それはあの、まあ、どれだけの人が理解したかどうかわからないけどね、それは実は深い意味があったんですね。
なるほど。
それをあのマダンとねコラボするということがやはりそういうこう 厳しい国際情勢とか差別の壁を乗り越えてね、あの地で情報発信するということがね、それも芸大が来るというね、街で今するということが非常に良かったかなと思ってます。
なるほど、大きなきっかけをいただいたというようなことでもあるわけなんですね。はい、まあ、11月3日文化の日、すごいねイベントがあったということですけれども、ではでは藤原さん、
はい
はい、現役の学生さんでいらっしゃいますけれども、
はい
はい、どんな活動に取り組んでいらっしゃるんですか？
あの立命館大学のゼミというものがありまして、
ゼミね、
はい
はい、
その中で僕は街づくりについてあの学ばさせてもらってるんですけど、
うん、
あの京都の街づくりの中で、あのその中でも、スージン東九条地区、あの要はマイノリティコミュニティに、
はい、
あの僕はあの重点を置いて、
うん、
あの勉強させてもらってるんですけど、まあ、その段階であの山内さんと知り合って、
はい、
であの僕も今東九条に住んでるので、
うんうん、
あの山内さんの方にあの協力するとともに、その実践で学べた経験というものを、はい、
うんうん、
あのもらってという関係です。
なるほど。実際にどういったことにされてます、活動は？
あ、はい、
具体的なこと、
やっぱり自分も、うん、あの高瀬川保証会のメンバーの一人として、はい、例えばこの10月24日から、
はい、
11月の7日に行われた、
はい、
透明な住処展というものがありまして、
展覧会ですか？
はい、
うん、
あの高瀬川のテラスがあるんですけど、
はい、
テラスの周辺を使ってあの展示をされる芸大の生徒さんが、
うん、
あの二人で展示されるということで、
はい、
あのそのためにはやっぱり水、あの水がきれいじゃないと、
うん、
あの作品というものが映えないので、
あ、
はい、あのやっぱり僕がそこであの重点的に行ったことは、
うん、
あのちょっと面白く言えば水質向上作戦みたいなもの、
作戦ですか、
はい、
プロジェクトですね、
はい、
はい、
まあ、例えばあの石を持ってきてあの流れを表現するとか、
うん、
であの石を積んであの浄化装置を作るとか、
はあ、
はい、そういったことをあの実践を通じてあの吸収していった、そういうことです。
石を積んで浄化装置、
浄化装置ちょっと興味があるんですけど、
うん、
もうちょっと詳しく。
あの石を積むことによって、上の方から流れてきたゴミをそこでせき止めるという役割も、
ちょっと ダムじゃないけれども、はい、止めるような、
あ、そうですね、そういう役割もありますし、
うん、
ちょっと小さな砂とか泥とか土をそこであの集積貯めることもできるということで、
うん、
ろ過装置にもなる、
うん、
水をろ過することもできるという装置を作りました。
へー、なかなかアイデアマンでございますね。
ありがとうございます
実際どうですか、いろんなこの活動取り組んでらっしゃって、なんかこう自分の思いとか感じることってありますか？
はい、あの川の流れというものを、
うん、
あの体で五感を通じて、うん、あの感じることができたので、
はい、
やっぱりそこであの東九条マダンの実行委員長さんのヤンソルさんという方もおっしゃってたんですけど、
ええ、
流れを感じる中で、
うん、
あの自分というものがあの今ここに生きてるってことを、
うん、
あの全身を通じて感じるってことがやっぱり一番の発見かなというふうに思ってます。
なるほど、全身を通じて感じるってなかなかな、ね、経験ですよね。川の役割って大きいですね。
そうですね、
はい、本当にもうつくづく実感いたしましたけれども、まだまだね、たくさんのこと取り組んでいらっしゃるこちらの団体さん、川でつながるさんなんですが、もう少し詳しくは後半でお聞きしたいと思いまして、まずここでミュージックブレイクです。はい、では藤原さん、音楽紹介お願いします。
はい、北山治、加藤和彦、橋田紀彦らによって形成されたザ・ホーク・クルセダーズの悲しくてやりきれないです。お聞きください。
本日のゲストは川でつながる事務局の山内さん、甲さん、そして藤原さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
それぞれがですね、いろんなこう活動、思いを込めてされていらっしゃるということで、あのいっぱいいろんなことをされてきたんですけれども、ね、藤原さん、1月にまたちょっと面白いイベントをなさるということで、
はい、
こちらのご紹介をいただきたいと思います。
はい、1月の、26日東九条の、故郷の家というところで、シンポジウムを開きます。
はい、
北から道田、立成、長松、菊浜、数神、東九条の、高瀬川の保証会の皆様と、それに東九条マダンの人たち、
うん、
あとそれに、京都市立芸術大学の関係者の人たちを、
うん、
お招きして、ここで初めて東九条高瀬川保証会というものを立ち上げて、
はい、
その後にあの川でつながる会というものを立ち上げます、うん、まあ、川でつながる会というものは、あの菊浜数人東九条、そして東九条マダンの方で立ち上げるんですけど、
はい、
あのその会の意味としては、あの北から初めて南まで高瀬川がそこでつながったということをあの意味しております、
はい、
そこでさらにあの僕らはそのそこの市民住民として、うん、あの市長に提案することがあります。
はい、市長にですか。
はい、
はい、
その内容についてはですね、あのちょっとここでちょっと簡単な説明になるんですけど、
はい、
あの十条通りの十日橋のあたりに、うん、あの高瀬川と鴨川に挟まれたあのすごくいいロケーションの空間があるんですけど、
はいはい、
そこに高瀬川親水公園というものを、うん、あの河川整備とあの同時に、
はい、
あの作っていただいてほしいという提案をあの門川市長に提出します、
はい、このシンポジウムを通じて、はい、門川市長に提案しちゃう。
そういうことです。
なんだかすごい大きな試みでございますね、松さん。はい、
いや、あの、まあ、それだけではなくて、
うん、
菊浜から南のね、
はい、
高瀬川も今年はあの再整備、ね、されるので、うん、3つの高瀬川紹介が趣旨になって、それぞれの高瀬川の整備についてどのようにこうすればいいのかということで、むしろ我々の方から、まあ、提案すると、今まではね、京都市とか江田の方からね、アーセンコースという話があったんですけども、はい、我々の方がよく吐くということで提案して全体を引っ張っていくということを目指しています。
なるほど。もう あれですが、これは一般の方も参加することができるということでよかったですか。
はい、もちろんその通りです。
はい、もうお時間なんかも決まっているのかしら。
4時から。
あ、4時からですか。はい、はい、もうそこまで詳細決まっておりますんでね、あのご興味をお持ちになった方はぜひ足をお運びいただきたいと思います。さあ、もうそろそろちょっとお時間も迫ってきたところなんですけれども、まだちょっとね、あの活動自体は始められてそんなに時間経ってらっしゃらないんですけれども、非常になんかこう凝縮されたというか奥が深いなというのを今日お話をお伺いして感じたんですが、今後の展望といいますか、よろしければお聞かせていただけますか。
あの芸大が数人の地区に、うん、あの来るということが非常にこうあの大きな、はい、あの話でして、それも単にですね、あの不便なとこから便利の京都駅の東側に来るという話だけではなくて、
うん、
我々あのシャーズ部落の先祖もですね、千髄河原門という、ね、芸術家であったわけですね、
はい、
だからそのことと合わせて、まあ、深く考える必要があるので、それは何回も何回も大きな住民集会をしまして、地区住民の方にも徹底したと、
うん、
そういう議論の中でこう生まれてきてるんで、ぜひあの京都の街をそういう方向で変えていきたいなというふうに思ってますんで、これからも頑張ります、
うん、はい、素晴らしいあの決意表明をお伺いいたしました。甲さん、いかがでしょうか。
あ、今年は本当川でつながるの枠に一緒に乗っからんかって誘っていただいて、うん、
マダン、記念すべき、
はい、ね、はい、東九条マダン、あの数人小学校でやれて数人の人たちに出会えたっていうのが本当にありがたかったなと思っているんですけれども、これからその川でつながるっていうグループ自体としても何か具体的なことが始まっていくのかなって思うと、あの楽しみです。
そうですよね、あの2年越しの思いがつながった元年ですもんね。これからがますます楽しみでございます。さあ、藤原さん、いかがでしょうか。
はい、まあ、これからの展望といたしましては、
ええ、
冒頭にも山内さんから説明があったように、あの多文化共生、芸術、自然、アート、まあ、そういったものをあの軸にしていく街づくりでありますので、やっぱりそういうのを京都から世界へ発信していくという意味合いででは考えますと、やっぱり何と言いますか、あの可能性に満ち溢れてるというか、
うん、
今までなかった取り組み
はい、
その門川市長をその先頭に立ってそういうのを今日世界に発信していくということで、
うん、
非常に斬新というか革新的な取り組みであると思います、
ね、まあ、アートと一括りに言いましてもいろんな、ね、タイプといいますかありますけれども、吉田さん、いかがですか。
はい、私以前住野倉さん、東大高瀬川を作られた住野倉料理、うん、業医さんの末裔の東大ご当主住野倉五郎さんのお話を聞きする機会がありまして、うん、高瀬川ができた経緯っていうのは本当にすごい物語があって、 とっても感動したんですけど、その川が今もこうやって人をつないでるっていうのが今日お聞きしていて本当に嬉しくて、なんかもう熱いものが今感じているんです。
ね、本当に何気に眺めている当たり前のようにあると思って見ている川ですけれども、それ一つ使ってこんだけのいろんな広がりとかつながりっていうのがね生まれるんだなと思いました。いや1月のシンポジウム の市長への提案楽しみですね、
はい、そうです、うん、
またぜひともその後のご報告をしにお越しいただきたいと思います。
はい、川が市長にぜひこう熱い、ね、はい、メッセージをね、はい、まあ、伝えたいなと思っています。
はい、楽しみにしております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回を楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。